カルチャーラジオ歴史再発見、関ヶ原合戦と直江兼続第12回。今回は上杉家の米沢伊宝と直江兼続と題して、国際日本文化研究センター教授の笠谷和彦さんにお話しいただきます。なおこれは東京青山の NHK 文化センターで収録したものです。
第12回は上杉家の米沢伊宝と直江兼続というところをお話したいと思います。前回までお話をしてきましたように、この家康のこの動きというのが非常に際立っていると。9月1日までの間、1ヶ月の間制度にこう留まってて動かなかった家康が9月1日に突如まあ動き出す、まあ、これはあの上方における情勢の急変というところから始まったわけでありますが、家康の動きは非常に早い。結局その短期急戦というのがこの家康の作戦だったわけでありまして、結局その2週間後の9月15日に関ヶ原と石田方西軍との決着をつけた。しかしながら日本全国各地でもって東軍西軍それぞれの陣営に属しておりました局地戦がそれぞれ戦われた。九州は九州で、あるいは四国方面は四国方面でと、それから北陸は北陸でということで行われたわけでありますが、まあ、大体のところはこの関ヶ原 の決戦の東軍大将という方が伝わりますと、急速に休息し、そして西軍に属していた武将たちも相次いで降伏し、東北側に帰順するという形で決着をしてまいります。特に西軍総大将の毛利輝元の動きが問題であったわけでありますが、まあ、毛利の一門家老であります吉川広家が家康方と密約を結んで、毛利が戦いに参加しなければ毛利の領国8カ国は無事に安堵すると、そういうふうな約束がありました。で、勝てて加えて関ヶ原でもってあっけなく決着をつきましたために、大阪城にありました毛利輝元もその密約に従う形で平和裏に大阪城を退去したわけでありますが、しかしながらその後、まあ、徳川方の言い分によると、最初はその石田方の担ぎ上げられたに過ぎないという形の受動的参加であるというふうに言われてきたけれども、実際に見てみたらその毛利輝元が西軍の結集に主導的役割を果たしているような文書が多々見つかったと。これは話が違うということで、8カ国の安堵するという前のその約束も保護であるという形で毛利家の領地が没収され、そして周防長門の2カ国だけにまあ終わってしまったというのがその毛利のありさまでありました。しかし、まあ、毛利も結局のところそれを受け入れる形で批准をしてしまったわけであります。そうしますと、全国に渡した場合、さらになおかつ頑強に抵抗していたのが2つありまして、九州の島津と、そして会津の上杉という、この2つが最後まで頑強に抵抗していたということになります。で、まあ、上杉管轄の上杉領国というのは西軍総崩れの中でいわばまあ孤立無援という状態になるわけでありますが、にもかかわらず、まあ、上杉軍は簡単に屈しないということですね。降伏を受けれないという形で孤立無援ながらその領国防衛という形で頑張っているわけであります。で、隣国の伊達政宗にすれば、これは領地を拡大する絶好のチャンスという形で、まあ、かつはその家康に対する覚えもということもあろうかと思いますが、上杉領に対して繰り返し必要に攻撃を仕掛けます。10月6日、これは福島城に対しまして、伊達政宗は2万の兵を率いて攻撃を仕掛けたわけでありますが、福島城は上杉でもですね、名たる武将であります、本庄重長のこの守るところでありまして、まあ、容易に落ちない。さらに、直江兼続の司令塔に基づいて、水原親徳らのその援軍がこれを救援すると、あるいは須田長慶も出撃するという形でもって、伊達政宗軍は諸方から攻め立てられて、まあ、敗退をすると。で、政宗はこの地も10月22日に忍ぶ郡方面に進出し、そこの領土の攻略を狙ったわけでありますが、これもやはり撃退とこういう形で、伊達は結局のところ上杉を攻略することはできなかった。しかしながら、まあ上杉の側もこれはもう防戦一方でありまして、出撃するということはこれは叶わぬわけであります。で、上杉側としましては、もうとにもかくにも自給防衛という形で、家康の第二次会津征討というものを覚悟を決めて、まあ、待ち受けると。で、まあ、これこそ、その、とても勝ち目のない戦でありましたけども、まあ、上杉方は容易には降伏はしないという形で、徹底抗戦の構えになる。で、徳川方もこういう状況に対して、まあ、どのように対応するかということで、まあ、上杉と島津のこの2つの最後まで残った勢力の島津に家康もかなり苦慮するわけでありますが、家康は基本的にその交渉でもって、問題を解決するという方針をどうやら固めたようであります。当初は上杉討伐も、そしてさらには島津討伐も計画はしたわけでありますけれども、 やはりこれ以上戦乱を長引かせ、そして混迷状態にすることによって、まあ、せっかく勝ち取った家康方東軍の勝利というものが再びその混迷に帰するということを得策と考えないということで、ある程度の妥協はやめないというところで、話し合いにある解決というものを目指すことになります。で、上杉方も、まあ、それは望むところでありまして、講和交渉という中から、まあ、活路を見出そうという態度に出ます。で、徳川の方から上杉に対しまして、この、まあ、内々の意向でもって、和平交渉ということで問題解決できないかという申し出がありました。そこでもって、上杉方からは、この福島城主の本庄重長を、まあ、代表という形で、彼にこれを委ね、そして、上洛せしめて、京都でその徳川方との交渉に当たるということであります。で、徳川方からは家康の側近でありました本多正信、それから武将の本多忠勝や榊原康政、特にこの榊原康政はこの上杉との取り次ぎ役という立場でもありましたので、このような面々がこの講和交渉の徳川方をまあ代表するという形であります。ではありますが、しかしこの講和交渉はまあ延々と約1年近くに及ぶと、まあ、当然にもそこでは領地の削減問題というのが、でもう一つは要するにその戦争責任ということでありますが、その上杉景勝や直江兼続 その身分上の処分をどうするかという、これはもう当然にもこの講和交渉の条件なわけで、上杉の側は容易には屈服しない、まあ、ある程度 その領地の削減というのはまあこれやむを得ないということは彼らはもちろん覚悟の上でありますが、過度にそれが及ぶようならばこれはなお一線も辞さずという形でも強い姿勢で臨むし、まあ、その強い姿勢がその徳川方からもまた情報を引き出すという、ここら辺 の交渉は非常にこう巧みでありまして、つまり戦争という軍事的手段と、そして外交という話し合い交渉を非常にこう巧みに使っている。まあ、直江兼続の指揮があったかということも当然考えられるかと思いますが、武将というとなんか力ずくでことを解決するようなイメージが強いんですが、当時の武将たちは非常に実は柔軟であります。力で戦うという側面と、そしてその話し合いの外交交渉というものを非常にこううまく使い分けて、戦争という戦いも一つのこの交渉のカードという形の使い方をしている。で、まあ当然上杉方は領地の完全保全というふうなことを、要するに交渉上は当然持ち出してくるでありましょうから、それは徳川方も述べないという形で、まあ延々と結局述べるわけであります。で、なかなかその妥結の糸口を見出せなかったわけでありますが、一つには直江兼続のこの窮地の最小状態、これは有名な前に述べましたので、直江城の時のそのきっかけを成した家康の意向を受けて手紙を出した最小状態、相国寺のこの構想でありますが、この状態からの勧告あたりが一つの決め手にどうもなっているようであります。この状態は直江兼続にとりましても、まあ、窮地の中っていうのはむしろまあ死傷数字に当たるわけでありますから、そういう状態から説得をされた以上、まあ、ある程度それを受けるというところもあったかと思います。で、慶長6年に入りまして、3月会津方面軍の総督であります結城秀康について降伏の手順についてこれを話し合いに入るということになります。で、最終的には7月の上洛ということでありますからね、ここからでもさらに要するに4ヶ月間を要しているわけですが、なぜここからさらに4ヶ月間要するか、それはやっぱり降伏の話に乗った時、ウカと乗ってやりますとまた前と話が違うっていうやつをやられる恐れがあるわけですね。森があの通りしてやられたと同じような羽目に陥ってしまうかもしれない。まあ、一概にその家康がずるいっていうわけではないですが、そこはこの交渉でありまして、いくら要するに話し合いでもってカクカクしかじかっていう妥結点を見出しても、実際にそれが実現できるかどうかっていうのはやってみないとわからないというところです。まあ、どういうふうなその交渉上の保証があったかということについては私はそこは承知はしておりませんが、結城秀康についてこれを請うたということは一つのポイントじゃないかと。つまりこの結城秀康というのは非常にこの、まあ、武変として一つ知られておりますしですね、家康に対して物申すことができる立場にいる、まあ、家康 の次男にあたる人でありますけども、家康に対して、ね、物申せる立場である。だから、まあ、結城秀康を信頼して、この結城秀康のいわばその保証のもとに家康との、まあ、交渉に臨むと。でそこでもって7月でありますが、上杉景勝はついに意を決しまして上洛をして家康との会見に臨むと、兼続を伴って上洛をしております。でこの上洛に際しましては、結城秀康とともに家康に絵してこの謝罪という態度をとっておりますが、この場合つまり結城秀康がこの交渉の、まあ、引き受け人といいましょうかね、保証人という形で立っているんだろうなというふうに言えています。で上杉に対しましては、会津120万石を召し上げの上で米沢30万石が新たに下され、領域からしますと伊達、忍、長井というこの3軍がこの新しい領地とこういうことになります。 でこれをその当時 その関原合戦におきます他の西軍の諸大名武将たちとの霊との関連に見てみますならば、石田三成とか増田長盛たちはもういわば全部領地を没収されたり、あるいはまた処刑をされているわけでありますが、領土を残しあるいはその、まあ、命を保った武将の霊で見た場合、一つまず念頭に置かれるのが毛利の場合だろうと思います。で毛利の場合は全8カ国のうち2カ国を残すという形になっています。それから上杉と、まあ、姫役を続いていたということで、後に元服そして転封されます佐竹の場合は日立50万石から秋田20万石という形に変わっている。でおそらくここら辺がその処分の参考とされたのではないかと思います。実はこの後もう一段頑張っております島津の例というもう一つ重要な例が出まして、島津はついに粘り勝ちで領土の完全保障という大きな政治的勝利を獲得しているわけでありますが、この段階では島津はまだその屈服しない、つまり戦争継続状態でありましたので、それは参考とされず、毛利の例がおそらくこの場合の徳川上杉両方の参照基準ということになったのではないかと。つまり4分の1に削減という形が見えてきます。毛利の場合8カ国から2カ国というこの形と、上杉の場合120万石から30万石というこの関係がちょうど比例関係に対応関係になっているわけでありますから。ただ上杉の場合さらに重要な問題がありまして、この身分上の問題という観点から申しますと、これは一番大きな政治的な勝利を得ています。つまり上杉兼勝も直江兼続も共に身分上の処分は一切なしという成果を得ています。直江兼続は例の直江城の発頭人でありまして、この一大戦争のきっかけを成した人物でありますが、それについて何らのお咎めなしという形で身分保障を完全に勝ち取ったというのは、これは大きな政治的な成果であるというふうに思います。毛利の場合を見ますと、その毛利輝元は隠居という形で藩主の地位を追われておりますし、島津は領土保全は成功しましたけれども、関原合戦に参加しました島津義弘は同じく隠居処分という形になり、政治の第一線から追いやられているということを考えますならば、上杉の場合は領地こそ4分の1に削減のペナルティを得ましたけれども、その身分上の処分というのは一切なしという点は、この西軍の中では最も際立った成果であり、まあ、これはその1年にわたる粘り強い交渉の成果であったのではないかなというふうに思います。戦いというのは勝つということも大事であるけれども、負けた時にいかにその水際だった負け方をするかということも、これは非常に人を考えよう考える上で大事な点ではないかなと思います。その意味で言うなら、この直江兼続のこの、まあ、負けっぷりって言いましょうかね、まあ、そういう言い方ちょっと変な言い方になるかもしれませんが、誠に鮮やかであると。負けたにもかかわらず、そして最後は孤立無援の立場であるにもかかわらず、軍事力と交渉力を巧みに使い分けることによって、まあ、最小限の失点にとどめ、かつはその身分上については何らの要素に変更なしと、従前通りという形の姿を取り得たということは、兼続一流の腕前、政治家として、そしてまた軍事指揮者としてのその力量を示すものではないかなというふうに思います。で上杉家の米沢30万石への原点封という事態を受けまして、兼続が最初に行わなければならない仕事は、越後会津時代から抱えてきました膨大な数の家臣団をどのようにしてこの30万石の中藩へ吸収するかという問題でありました。初代は一気に4分の1の規模に縮小したわけであります。しかしにもかかわらず、上杉家の5000名を数える家臣団、まあ、これは上司家臣両方合わせてありますが、5000名を数える家臣団にはほとんど変化は見られなかった。上杉を見限って退去する者もいなかったし、藩の側でも旧来からの家臣を無限に放逐するというふうな措置も取らなかった。まあ、結局5000人からなる膨大な家臣団をそのまま米沢藩に吸収するという事態になった。これはその上杉家臣団の結束の強さといいましょうかね、これはそれとして特筆すべきものがあります。これは後の時代になりますけれども、その17世紀半ば、その上杉家は、まあ、藩主が頓死をするということで、危うくそのお家断絶の危機に陥ったわけなんですが、まあ、例の吉良上野の助、吉良義仲の息子をですね、これを急遽急吉という形に送り込んで、なんとかその30万石の半分の15万石という形で名脈を保つことができた。まあ、米沢藩は30万石の米沢藩からさらに15万石の米沢藩に削減されるんです。にもかかわらず、この5000人の家臣団は依然としてそのまんま持続をしたということです。18世紀に入りまして、米沢藩といいますと名君上杉鷹山の時代になるわけでありましてですね、上杉鷹山の有名な米沢藩の改革がありますが、その時まずその鷹山が直面したのは、この15万石という、まあ、中小藩に5000人規模の家臣団を抱えているというこの現実でありました。まあ、それその上杉の家臣団が舐めたその新さんというのは思い半ばのものがあるわけでありますが、彼らはその財村に居住し、農村に居住し、そして荒れ地を開墾し耕して、 その稚魚の削減分を自らの手の工作によって補う、うん、そしてその稚魚削減という窮地をまあ乗り越えていったということであろうかと思います。で、金粒のこの場合の稚魚割の方針を見ますと、一律3分の1円の削減という方針を取っています。藩の石高は120万石から30万石という4分の1削減だったにもかかわらず、家臣団の稚魚削減は3分の1削減ということです。ではこの要するに話はその差額はどうなるかというと、一つには金粒が自分に給せられました6万石のうち5万石を返上し、これを家臣の稚魚地に配分するというふうな態度、そしてまたその藩主の上杉海勝も藩主に属します位で地、いわゆる直轄地ですね、直轄地を縮小することによってこれまた補填をするという、こういうふうな態度、藩主およびその金粒のまあこういうふうな態度という形で家臣団のその稚魚削減というものですね、まあ、なるべく最小限のそれにとどめるという態度を取りました。もうこういうこともまた家臣団から直江兼続の政治というものが支持をされた理由ではないかなというふうに思います。で、城下町の屋敷割につきましても、一般家臣の場合このような間口6軒奥行き25軒、まあ、150坪という、まあ、そういうものをこう標準化しまして、これで屋敷配分する。で、しかしこれではとても5000名の家臣というものはこう収容しきれないわけでありますから、そしてまたその稚魚削減によって非常にこう生活も困窮している。だから城下町居住じゃなくて財村居住ということを認め、そして自らの力でもってこの原野を切り開いて開発した場合にはそれを無念打ちという形で給与すると、こういうふうな形で稚魚石高の減少を補填し、合わせて同時に米沢藩全体としてのその耕地面積を拡大するという、そういう両用の観点からこの政策を与える。でこれは非常に金継ぎの政治が一般に受け入れられたことの一つのありようではなかったかというふうに思います。まあ、米沢に府となった後も直江兼続の一人執政の状態は変わらず、むしろ領内行政の分野を中心としまして彼の影響力はより強まる方向にあったということが言えようかと思います。そしてこのことはただにその米沢上杉家にとどまらず、この時代の一般的状況とよく即応しているということが言えようかと思います。それはどういうことか。17世紀半ばの大きな現象はこの軍事から行政へという大きな転換がございます。関ヶ原合戦の後1615年大阪の陣が、そしてその地を見ますと島原乱がございます。これが1637年38年寛永15年まで続きますが、これで実は日本の戦争は終わります。徳川時代はこれからですね200年間内戦もなければ対外戦争もないという200年の平和という、そういう時代になります。侍たちが支配している時代であるにもかかわらず全く戦争がない、日本史上もう唯一200年間内戦もなければ対外戦争もないという持続的な平和、東アジアの海も平和であります。そういう中にありまして、侍はどうするか、つまり侍の存在意義が問われるわけですね。彼らはその戦うことによって今まで稚魚を得てきたわけでありますが、戦いがない、稚魚俸禄はもらえるけれども戦いがない、どうするかというとずっと自宅待機でいるわけです。自宅待機ですからね、しかも給料があるわけだから結構手はそれなわけでありますが、それはそれ日本人でありますからね、何も働かずにその収入だけもらえるという状態に耐えられなくなってくる。そういう時にこの世の中ではその軍事に代わって行政というものが新しい課題として出てまいります。新田開発であるとか治水灌漑であるとか耕地改良、道路とか駅艇の整備である、経済政策である、都市行政である、というそういうものが出てくる。こういうふうなこの長期にわたる平和状態と行政ニーズの高まりを反映して、武士は戦士としての性格は、まあ、それは保持したままに次第に行政官役人としての性格を兼ね備えるようになってまいります。そして時代が進むに従って一層この行政官としての性格を進めていくわけです。つまりこの時代は侍たちが軍事から一斉にこの行政へ、そして行政官役人へと転換する時代であったということが言えること。そしてこの直江兼続、文字通りこの文武兼備の人でありますが、このような時代の状況は彼の力量が最も得意とし、よく発揮される時代であった。米沢藩政の展開にとりまして兼続はまさになくてはならない人物であったということが言えることです。これはまさに時代の状況がこの兼続のようなタイプの人間を求めていたし、兼続がある意味ではそういう意味では時代を先取りしていたということが言えようかと思います。兼続の事業は農政からもう多岐にわたっているわけでありまして、特に彼の事業の中で特筆すべきはこの治水灌漑事業という面で多くの大きな足跡を残しております。越後時代におきましても信濃川の分水など事業を手がけてきたわけでありますが、米沢藩の時代になりますと兼続の水利事業は一層活発化し、数多くの堰や用水路を建設し、この米沢藩の水田化といいましょうかね、その水利用水の普及ということに彼は多くの貢献を成しております。 で米沢盆地は特にはその周辺が山でありますので、その周辺の山からたくさんのこの川がこの米沢盆地に流れ込んできて、そして最上川へそれがまとめられていくという、こういうふうな構造。放置しておきますと、これらの川は暴れ川となって多くのその災害、水害というものを引き起こすわけでありますが、これをよくその管理し、そしてこれを整備し、用水網としてこれを育成するならば、これは非常に豊富な資源になる。このたくさんのこの川から水を引いて用水網を張り巡らすならば、この米沢藩全域を潤すだけの水量というものに恵まれている。金継はこの点に目をつけまして、様々にこの遺跡というものをやります。彼のもとに行われたものに、宝沢石、猿尾の石、縦脇の石、堀金の石、長堀の石、大塚の石といった様々な用水石、そして堤防、八千原の堤防、蛇堤の堤防、そしてまた河川間をつなぐこの運河というものを張り巡らす。こういうふうな用水網、運河網というものを張り巡らせることによって、米沢藩は非常にこの生産力の豊かな農耕地へと変貌していく。で、彼が亡くなった後の寛永15年の統計によりますと、米沢藩の石高は実に51万石に増大をしていた。関原合戦以後受け取った石高は30万石であったわけでありますが、約それが倍増するという非常に大きな成果を上げた。これもやはり直江兼次の農政、そしてこの水利事業の成果であったということは疑いのないところだろうというふうに思います。さらに米沢藩の特産物であります青蘇、これも有名な特産物でありますが、麻でありますが、このカラムシっていうこの茎の皮から取り出しました繊維でありますが、麻織物の原料となる。で、これはもともとその越後の魚沼郡の方が有名な産地であったわけでありますが、兼次はこれを越後の方から取り寄せて、そしてその苗を取り寄せて、その優良品種を育成することによって、米沢をこの青蘇の一大産地に仕上げ、藩財政にとりまして非常に藩の経済産業にとりましても大きな貢献を成したということが言えようかと思います。で、米沢藩におきます兼次について語ねばならない一つが、この養子に迎えた本多正成という人物のことであります。で、これは家康の執政でありました本多正信の次男にあたる人でありまして、まあ若い時にはその人情沙汰を起こしまして、それでまあ家を飛び出して出奔し、備前岡山の北秀家に抱えられたでありますから、関原合戦の時には紛れもない西軍の陣営にいたという人物であります。親父は家康の執政でありますが、息子は西軍であるっていう、まあまさにまさにこの時代をよく示すエピソードでもあるわけでありますが、で、兼次には10歳になる男の子、後の平八景明でありますが、兼次はこの正成を後継ぎに迎えるという決断を行います。兼次にはお松という女子がいたわけでありますが、これに婿養子という形で直江家に迎えれると。これはもう十分に政治的なものでありまして、幕府執政として大きな力持ち、関原合戦の決着をめぐって上杉30万石を存続させるという方向で講和交渉をまとめ上げてくれた本多正信に対する謝礼の意図、他方では幕府中枢に近い人物を米沢藩上杉家の最奥へ迎えれるということによって、幕府との意思疎通を円滑ならしめ、他方では幕府に対して威信がないということを明らかにする、まあ、そういう態度表明、まあ、いろんなふうな意味合いがあったかと思いますが、兼次は自分の家を実子に譲るという、それを放棄して、そしてあえて幕府に近い人物を婿養子に入れるという、そういう決断をしたわけであります。で、実際この正成は直江家の養子という形でもって迎えられ、米沢に来たり、藩士の改革もこれを大いに歓迎する旨の書状を送ったりなどをしております。で、まあ、これは非常にこう政治的、政略的な養子縁組であったわけでありますが、しかし、この二人は非常に親密な間柄でありまして、すこぶる良好であったということであります。で、この正成という人物も非常にこう際立って面白い人物でありますが、まあ、もともと若気の至りでいろんなそういう人情沙汰等を起こしましたが、諸国を流浪して武人としての修行を重ね、関原合戦でも西軍陣営で戦っていた人物であるということであるならば、この天下を二分する一大決戦を仕掛けた主人公の一人であり、実はその西軍総崩れの状況にあっても簡単に屈服せず、最後までこう徹底抗戦をして上杉の社食を全うした、その兼次に対する尊崇の念というものがあったんだろうというふうに思います。で、両者の関係は良好に推移していたわけでありますが、慶長16年に正成は直江家を出て独立する形でもって加賀藩に仕えることになります。これはその正成の妻でありますお松がすでに死去していたということと、まあ、兼次の実子であります景明が結婚するというふうな事情もあって、正成は自分が直江の家を継ぐのはよろしくないだろうという、そういうふうな思いでありましょうかね。直江の家はやはり実子の景明が継ぐべきだという判断から自ら身を引いたということであります。 でそのうち彼は加賀前田家に5万石で召し抱えられ、これが加賀藩の家老本田家の祖ということになります。この本田家はそのうち幕末に至るまで加賀藩の家老家として重きを出すことになります。正成は直江の家を出てからも加賀本田家として独立してからもこの兼続との関係は良好で、両者の養父子としてのその関係は終生変わることがなかったということが言われております。それから兼続についてやはりどうしてもこれは欠かすことはできないのはこの文人兼続というこのことであります。兼続の後学ということにつきましてはこの講座の第2回のところでも触れたところでありますが、この兼続の、読書好きって言いますかね、これは戦国武将の中でも際立っていたということを特筆されるところではないかと思います。上杉謙信自身も非常にこの後学の大名ということで知られていたわけでありますが、その薫陶を受け、かつは兼続生来の本好きというふうなところもあったかと思います。で彼が天正14年に初めて京に行きますが、これは兼続にとりましても非常にこう自分のこの文治って言いますかね、そういう工学の精神を応一するに非常にこの良き機会だっただろうというふうに思います。早速その京都の構想知識を訪ねて門を叩き、そして教えを請い、数々の貴重な蔵書類を閲覧させてもらうというそういう機会を得、そしてまた彼はそれを非常に熱心に書写するという行為も行っておりました。京都のその文化人学僧たちもこの兼続に対しては非常にこう好意を持っており、何かとその便宜を強要してくれたということであります。中でも重要な人物として明神寺の住持南下元光という人、それからたびたび出てまいりました最小状態、そしてこの当時の武将でありますが当代随一の文化人として知られておりました細川雄斎、これらの人々がこの直江兼続と非常にこう信仰を持ち、文学の談義をし、あるいはまたその貴重な蔵書等を兼続に対して閲覧の機会を与えてくれたということかと思います。で直江兼続のこのコレクションというものは今日残されておりまして、彼のこの膨大な収集しました典籍類は兼続の死後米沢藩に移管され、そして後にかの名君上杉鷹山の下で藩校工場館が設立されますと、その蔵書となって保存され今日までそれが伝存されているということで、そのようにして直江兼続の遺産というものは様々な形で受け継がれたわけでありますが、その兼続それ自身の扱われ方は必ずしも幸せなかったと言えるかもしれません。で彼一代につきては身分上何らのお咎めなしということだし、兼続の失政というのは新しい米沢藩上杉にとってもこの不可欠なものでありますので、彼のその政治的位置というものは終生変わらなかった。しかしながらその実施着手となります鍵開きがなくなり、あるいはまたその女子たちも亡くなるということで、結局その後継ぎに恵まれず兼続の直江家は断絶の浮き目に追いやられてまいります。で元和5年12月19日兼続が病没をいたします。享年60。菩提寺は与板から米沢に移されました徳勝寺というところで、ここに兼続は葬られております。兼続の没後は夫人でありましたお仙の方が直江家を取り仕切りまして、力があたかも兼続の分身のようにして藩内において敬意が払われていたというそのような敬意があります。したがいましてこの汚染の方が存命のうちは兼続の栄光ということもその持続をされていたわけでありますが、寛永14年に彼女が亡くなりますと、ほどへずして兼続と汚染の方が葬られていた菩提寺であります徳勝寺が破却をされるという悲運に遭遇をされています。表面上は隣接するその寺院との間の土地争いというのが名目上の話でありますが、でもこれは多分に政治的な感じがいたします。つまりその後の時代この兼続に関する諸々の事跡というものを意図的に消去するような動きが見られるということであります。時代はちょうど島原乱の事件の頃でありますので、直江城をもって家康に一戦を挑んだ直江兼続の存在は新世代の米沢藩上杉にとっては忌避される運命であったのではないかなというふうに思います。兼続をもって豪気栄米の師として尊崇するような気風というものが失われ、石田三成と共謀した危険な謀反人というイメージの方が次第に増幅される傾向があったように思います。兼続の地に兼続を理解した人物はやはりかの上杉鷹山を挙げなければなかろうかと思いますが、しかしながらその上杉鷹山をもってしても兼続の名誉回復と言いましょうか、そこには至ってない。この兼続の法要というものはこの兼続の直身であります。これは与板組と呼ばれる、与板衆と呼ばれる人々によって執り行われておりましたけども、これはあくまで要するにこの直身団たちの内々の法要でしかなかった。で彼らはその藩としてのその公式の法要というものをぜひやってもらいたいということを繰り返し嘆願したわけでありますが、藩としてはそれを受け入れなかった。 鷹山は個人的にこの香典ですね、この孔子というものを出すということはありましたけれども、鷹山をもってしてもこの兼続を公式にそれを尊崇するという形にはなれなかったというところに、この、まあ、米沢藩の苦渋というものがあったんではないかなというふうに思います。まあ、結局この直江の再興というものはなされず、そして江戸時代中のこの公式の法要ということもついに許されることはなかったわけであります。兼続の名誉回復というのは明治の時代を持たなければならなかったということが言えようかと思います。
歴史再発見、関ヶ原合戦と直江兼続第12回、今回は上杉家の米沢以宝と直江兼続と題して、国際日本文化研究センター教授の笠谷和彦さんにお話しいただきました。次回は関ヶ原合戦と徳川幕藩体制と題してお話しいただく予定です。カルチャーラジオを終わります。